ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大学会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、今年はですね、はい、予防シリーズをずっとお送りしてるんですけども、鳩山さん、何かお薬って飲んでみえますか？
飲んでます
何の聞いていいですか？何の薬かって。いや、
はい、恥ずかしいっていうのも変なんですけれども、うんうん、コレステロール値が高くてずっとコレステロールを下げるお薬を飲んでおります。
なるほど、私も飲んでます
よかった。そうなんです、お仲間ですね。
はい、あとそれ以外ね、僕は高血圧の薬とかも飲んでるんですけども。
そうでしたか。
まあこれもね、やっぱねストレスかなと思いながらも、まあ、飲んでるんですけども。
なるほど、
うん、ただね、その何ていうかな、その今お話に出た高血圧とか、はい、その高脂血症のお薬って、そのまあ、高血圧とか高脂血症ってそれそのものもまあ病気なんですけども、うん、そこからさらに大きな病気、例えば高血圧だったら脳出血とかそういった病気につながっていく可能性もあるわけなんですよね。
なるほどね、うん、そこが怖いんですよね。
そうなんです。でそこを予防するために、まあ、お薬を飲んでるわけなんですけども、で今年は予防シリーズということで、
はい、
まあ、ちょっと強引かもしれませんけども、まあ、ちょっとこのお薬についてね、今日はお話を聞いていこうかと思ってるんですけどね。
うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、で今日はですね、まあ、どういったお薬をまあ飲んでいけばいい、まあ、どういったっていうか、どういう飲み方とかね、うん、そういったことについてね、お話を聞いていこうかと思っておりますけども、はい、今回はまあお薬とのその上手な付き合い方について、まあ、総合大学病院薬剤師の、鎌田理沙子さんをゲストに迎えて、いろいろとお話を伺っていこうかと思います。鎌田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、勉強させていただきます。
はい、さて、まずね、今ざっくりと薬と上手に付き合うなんて言っちゃいましたけども、
はい、
これ、まあ、どういったことをね、まあ、具体的にイメージするといいでしょうかね。
はい、薬と上手に付き合うというのは、薬に頼りすぎず、でも怖がりすぎず、正しく味方として使うことだと思っています。例えば、早く治したいから多めに飲もうと量を増やしたり、逆に自己判断でお薬をやめてしまうと、かえって体調を崩してしまうことがあります。薬は正しく使えばとても心強い存在ですが、飲み方を間違えると副作用が出たり、十分な効果が得られないこともあります。なので、不安なことを自己判断で放置せず、医師や薬剤師に相談しながら使っていただくことが上手な付き合い方なのかなと思います。
うん、なるほどね。やっぱその気軽に相談するってことがね、まあ、重要かなと思うんですけどね。
なるほど、やっぱり、うん、ね、なんか調子悪かったりすることもありますよね。
うんうん、そうなんですよね。やっぱそのあと、さっきちょっとお話出ましたけども、うん、ちょっと良くなるとね、もうやめちゃっていいか
な。そうそう、面倒になっちゃったり。そうなんですよ、私なんてもう時々飲み忘れちゃったりとかね、うんうん、そんなこともあります。
そうですよね。でこの、まあ、さっきちょっと今話しましたけども、自分でこう薬やめちゃった場合って、なんか、
うん、
これはやめといた方がいいっていうか、なんか悪いことが起きるっていうか、リスクってなんかあるんですか？
はい、そうですね、今先生もおっしゃられてましたが、症状が良くなるともう薬をやめてもいいかなと思われる方も多いと思います。ただ症状が落ち着いていても、体の中ではまだ治療が必要な段階のこともあります。例えば高血圧や糖尿病のお薬は飲んでいるから安定しているという場合も多いので、自己判断でやめると知らないうちに悪化してしまうことがあります。また抗菌薬を途中でやめると、菌が十分に対峙できず、再発や薬が効きにくい菌が増える原因になることもあります。なので、やめてもいいかなと思った時こそ、自己判断ではなく医師や薬剤師に相談していただくのが安心です。
なるほどね。やっぱ高血圧のお薬は、まあ、血圧が下がってきたからといってやめちゃダメなんですよね。
それは飲んでるから下がっていただけ、うん、ということですね。
やめちゃうとまた上がっちゃいますもんね。
はい、
あとさっきね、抗菌薬ってお話出ましたけども、これ一般的には多分抗生物質って言った方が分かりやすいかもしれませんね。
確かに、
うん、で抗生物質はその体の中のバイ菌を殺すというか、まあ、殺菌するお薬ですけども、はい、まあ、それを途中でやめちゃうと、中途半端にこう菌が残っちゃって、それがね、また新たな力を獲得して、でその抗生物質に効かなくなっちゃうことがあるんですよね。
それ怖いですね。
そう、だからちゃんと治した上でやめるというか、まあ、中止かな、するのがいいかなと思いますね。でまたさっき少しお話出ましたけども、その 飲み忘れのことね、
はい、
これもやっぱ気になりますよね。でこれどうやって飲み続けるといいんでしょうかね。
はい、飲み忘れってやはりすごく多いと思います。実は私自身も普段患者さんにはしっかり飲んでくださいねとお話ししているのですが、自分がお薬を飲む立場になるとうっかり忘れてしまうこともあります。なので忘れないように頑張るというよりも忘れにくい仕組みを作ることが大切だと思っています。例えば食後など生活のリズムに合わせる、お薬カレンダーを使う、1回分ずつまとめるといった工夫があります。
なるほど、飲み忘れないような仕組みを作るのが重要なんですよね。まあ、簡単に言いますけど、まあ、そんな簡単じゃないですけどね。
そうですね、うん、もう私は朝ごはんの時に必ずなんかテーブルの上にそのお薬を入れた箱みたいなのを置いておくっていう風にしてますけどね。
僕もあの1日分ずつあの 日付を書いて置いてますよ。
ありますね、うん、そうするとその日のものを残ってれば忘れたってことですね。
あとその、お薬ね、何種類かある時ってお願いすれば一つに確かまとめてもらえるんですよね。
はい、そうですね、あの一包化というので、あ、はい、あの複数お薬があったりとか、まあ、ちょっと手が不自由で、あの錠剤が出しにくいと、あの患者さんそれぞれあの悩みもあると思いますが、薬局さん等で相談していただければ一つの袋にまとめてもらえることもできますので、うん、気軽に相談していただければと思います。
そういうことですね。やっぱりこういろいろとね、うんうん、あの自分の環境、まあ、自分の立場で相談すればいいってことです ね、遠慮せずに。わかりました。
はい、あとね、あのちょっとお薬の話と、まあ、関連するって少し離れちゃうかもしれないんですけども、そのサプリってね結構飲まれてる方多いと思うんですけども、
はい、
う
ん、
この、まあ、病院でもらったお薬とそういったサプリとの組み合わせって何か注意することってあるんですか。
はい、最近はドラッグストアやネットでも気軽に購入できるのでサプリメント等を使われてる方多いと思います。ただ市販だから安全とは限らなくて、病院のお薬と一緒に使うことで効き目が強く出すぎたり逆に弱くなってしまうことがあります。例えば風邪薬や痛み止めは病院のお薬と成分が重なっていることがありますし、サプリメント健康食品も種類によってはお薬に影響するものがあります。なので新しく市販薬やサプリメントを使う際はぜひ気軽に相談していただきたいです。お薬手帳があると薬剤師も確認しやすいのでとても助かります。
あとそのなんかな、ちょっと普段の食べ物でもね、昔なんか気をつけた方がいいよって言われたことが確かあったと思うんですけども、
は
い、今どうなんですか。僕昔の知識だと、その、ある種類のジュース、あの、まあ、言っちゃっていいのかな、これグレープフルーツジュースがなんか薬の効きが悪くなるとか、はいはい、うんうん、あと血栓を予防する薬飲んでる方は納豆はやめてくださいねって言われたことがあったと思うんですけど、それって今でも有効っていうか今でもそうなんですか。
そうです、先生おっしゃる通り、血圧の薬の効果を弱めてしまうジュース、あのグレープフルーツ含めた柑橘系の一部 の飲み物でしたり、あとあの血液をサラサラにするお薬が納豆とかに含まれている成分で効きが悪くなってしまうといったことがあります。
そうなんです ね、納豆って体にいいなんて思ってますから、ついつい当たり前のように食べてしまいますよね。
そうなんですよ ね、まあ、そういったことも含めてねちゃんと相談していただければと思いますね。あと、これもねまたちょっと難しい言葉、最近ポリファーマシーっていう言葉を時々耳にするんですけども、ちょっとこの言葉についても説明していただけるとありがたいかなと思います。
はい、ポリファーマシーというのは簡単に言うとお薬が多くなりすぎてかえって問題が起きてしまう状態のことです。ご高齢になるとどうしても病気が増えて複数の診療科にかかることもありますよね。そうするとお薬の数も少しずつ増えていくことがあります。もちろん必要なお薬を飲むことはとても大切なのですが、数が増えることで飲み忘れや飲み間違い、お薬同士の飲み合わせの問題などが起きやすくなることがあります。なので最近はただお薬を増やすだけではなく、本当に今必要なお薬か定期的に見直すこともとても大切だと考えられています。
うん、やっぱりちゃんとチェックしなきゃいけないんですよね。
本当ですね。
でそのポリファーマシーによって、まあ、何らかの影響を及ぼすってことも聞いたことあるんですけども、具体的に何が起きるんですか。
はい、特にご高齢の方ではポリファーマシーが転倒や物忘れなどに関係していることがあります。例えばお薬の中には眠気が出やすいもの、血圧が下がりすぎるもの、ふらつきが出るものもあります。以前は問題なく使えていたお薬も年齢とともに体の変化で影響が強く出ることがあります。 実際に年齢のせいかなと思っていたらお薬を調整したことで改善したというケースもあります。なので薬は多いほど安心ではなく、その方に合った量や内容を定期的に見直していくことがとても大切だと思います。
なるほどね。やっぱ時々とさっきも言いましたけども、うん、チェックして見直していく必要があるんですね。
そういうことですね、うん、なんか本当にあの診療科をねいろいろ渡り歩いてる方なんてそれぞれでお薬出されて大変なことになることもありますものね。
でね、そういったチェックするときに、まあ、おそらく役に立つだろうと思われるのがお薬手帳だと思うんですけども、そのお薬手帳って改めて、まあ、どんな役割があるのか教えてもらえます？
はい、お薬手帳は今どんなお薬を使っているかを確認するためのとても大事な記録です。例えば飲み合わせの確認、同じようなお薬の重複を防ぐ、アレルギーや副作用歴の確認などに役立ちます。特に複数の病院や薬局を利用されている方はお薬の情報が一つにまとまっていることで安全につながることが多いですね。最近はスマホのお薬手帳アプリを使われている方も増えていますが、大事なのは毎回きちんと見せていただくことですね。
なるほど、スマホがあるそうですよ。
とですね、だと忘れづらい。
そうですね、スマホ忘れちゃうかもしれません。
それはもうどうしようもないですね。でもチェックをしていただくというのは本当大切だなと今つくづく思いました、
うんうんね、あとそのお薬手帳って、まあ、今スマホの話出ましたけども、あの紙だとその、はい、まあ、どんな時でもどっちも、ね、利点はあると思うんですよ。で紙であればそのスマホだとやっぱ電源がないと見れませんけども、紙であればずっと見れますよね。でそれってその例えば災害なんかを受けた時にスマホが充電切れちゃった時困っちゃうんですけども、紙の手帳持ってれば、うん、それでそのお薬何飲んでるかってことも分かるかなと思うんですけど、どうです？
はい、そうですね、まあ、普段飲んでるお薬ってやはり名前まで全部覚えるのはなかなか難しいと思います。で特に災害時や救急搬送の時などは、体調が悪かったり意識がはっきりしない中で普段以上に情報の確認が難しくなることがあります。そんな時にお薬手帳があるとすぐにどんな薬を飲んでいるか、過去にアレルギーや副作用があるかといった大切な情報を確認することができます。なのでお薬手帳は普段のためだけでなく、いざという時に自分を守る情報として持っていただくことが大切です。
ですよね。で、まあ、もちろんあのスマホで持っていただくのも全然いいと思いますけれども、はい、たまには、ね、紙もいいのかなという気もちょっとしますけど、
ね、併用するといいかもしれないですね、うん、
はい、あとその今のいろんなところ複数の医療機関にかかられている患者さん の, そのお薬の整理という意味での、まあ、お薬手帳の役割というお話を聞いたと思うんですけども、まあ、そういった情報をです、ね、薬剤師さんとしてはどんな感じで整理されてもう患者さんを支えてみえるんですか？
はい、複数の医療機関にかかっているとお薬の種類が増えたり似たようなお薬が重なってしまうことがあります。なので薬剤師はお薬手帳などを確認しながら飲み合わせに問題がないか、同じようなお薬が重なってないか、体への負担が強くなりすぎてないかを確認しています。お薬を飲み始めてからの体調の変化などの患者さんからのお話もとても大切な情報になります。必要があれば医師と相談してお薬を調整したり整理したりすることもあります。お薬を安全に無理なく続けられるように支えることも薬剤師の大切な役割だと思っています。
なるほどね。そのなんかかかりつけのね、かかりつけっていうとどうしてもその、はい、お医者さんっていうかその診療所の方を思い浮かぶと思うんですけども、かかりつけの薬局をね、うん、一つあるといいって話も聞きますよね。
なるほどね、いつもそこでもらっていれば何が出てるかが分かっていただけるということですね。
そうですね。あとそこではその相談しやすいっていうかね、うんうん、もう顔見知りになってればね、すぐ簡単に聞けますよね。
確かに言えてます、うん、
なるほどね。あ、分かりました。では、最後になりますけれども、この、まあ、このラジオを聞いてみる皆さんにですね、この薬と上手に付き合うために大切なことをなんかメッセージとして、ね、お願いしたいと思います。
はい、薬って怖いものでも逆に飲んでいれば安心というものでもなくて、正しく使うことで力を発揮してくれる存在だと思っています。なのでわからないことや不安なことがあった時に自己判断せず、ぜひ医師や薬剤師に相談していただきたいです。こんなこと聞いていいのかなということでも大丈夫です。薬剤師としては患者さんが安心してお薬を使えるよう一緒に考えて支えていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。さて今回は、薬との、上手な付き合い方について鎌田さんにお話を聞いてまいりましたけども、どうでしょう？
いや、勉強になりました。 私もやっぱりこうねだんだん薬が増えていく、うんうんうん、そんな、ね、感じをなんかね、どうしたらいいのかなって思ったりしてましたから、
どうしてもやっぱね増えていくんですよね、
うん、そうなんですよ、年齢とともに、
うん、そうなんですね、僕も結構増えてます、はい、はい、というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。